神戸獅子郷開放第119号平成30年4月15日発行一般社団法人神戸市視覚障害者福祉協会音声役はグループ東大です。ご挨拶。会長福井照久。皆様こんにちは。あんなに厳しい寒さもなんだかずっと前のことのように思ったりもします。2月は逃げる、3月は去ると言われ、年度末の整理や新年度に向けての準備で慌ただしく過ぎていきました。そして4月は知ると言われています。いろいろな楽しいイベントや場所を知る、新しい人や仲間を知る大きなチャンスです。出かければ思わぬ発見や出会いが待っています。ヘルパーさんやボランティアさんを上手に利用したり、また弱視の方と助け合って白い杖を持って若葉の中へ飛び出していろいろなことを知る、そんな4月にしましょう。獅子郷でもどんな事業を計画すれば会員の皆様に楽しく参加していただけるかなどを理事の皆様と知恵を出し合って考えています。また私たち視覚障害者を取り巻く交通バリアフリー問題や、アハキ19条裁判の行方、また高齢化に伴う介護保険や同行援護の問題にも、視覚障害者の生活を守れるようにしっかりとした意見を言い続けること、声を出し続けることが大切だと考えています。そしてこのような問題に、いつも私の良き相談相手となっていただいていた副会長のお一人の山本正樹さんが、今年2月14日にあまりにも早くお亡くなりになりました。とても悲しく残念です。昨年6月の役員改選で私が会長に、織野さんと山本さんが副会長に選ばれ、まだ1年も経っていません。執行部3人で獅子郷の伝統を守りながら新しい風を吹き込む時期であり、チャンスでもあると語り合っていた矢先の突然のお別れになってしまいました。生前の知的でクールでジョークがうまくて人間味にあふれた、そんな山本正樹さんをしのんで、多くの理事や会員、そして職員で悲しみに包まれながら辛いお別れをさせていただきました。そして2月23日の理事会でもご冥福を祈り、全員で黙祷を捧げ、在りし日の副会長山本さんを胸に、後任として岡崎明美さん、スマクトスポーツ部長に副会長に着任していただくことを採択しました。岡崎さんはスポーツ万能で、持ち前の明るさと体育系のフットワークの軽さで獅子郷に若い息吹を、そして織野副会長は役員としての豊富な経験と細やかな気配りで私の両輪になっていただき、山本正樹さんに、獅子郷は何やってるんやと叱られないように、がっかりさせないように、そして頑張っているなと褒められるような、そんな執行部を目指して頑張ります。最後に全力で平成30年度の舵取りをさせていただきますので、皆様よろしくお願いいたします。この度山本さんの後任として副会長をさせていただくことになりました岡崎です。まだまだ未熟ではありますが、執行部の一員として織野さんと共に福井会長を支えていきたいと思います。そして若さと体力と女性らしさを忘れず、獅子郷を盛り上げていくために力を尽くします。皆様どうぞよろしくお願いいたします。新年度に向けて、2月23日金曜日の理事会において、平成30年度の主な事業計画と予算が可決・成立いたしました。新年度におきましても、視覚障害者の自立と社会参加促進を目指した行事を、皆様のご意見を聞きながら進めてまいりたい所存でございます。本部の主な行事と予算の概要を記載いたします。7月13日金曜日、 第43回展示協議会10月19日金曜日第21回ジョギング&ウォーキング大会12月14日金曜日第56回芸能大会31年2月1日金曜日第6回獅子峡将棋オセロ囲碁大会平成30年度収支予算収入総額859万2千円支出総額859万2千円差引残高0円第7回定時社員総会のご案内5月になりますと青葉茂れる大変良い気候となります。今年度も皆様揃ってご出席いただき、昨年度の活動の検証と今年度の新たな方針などについて幅広くご意見をいただく総会となりますように、下記の通りご案内申し上げます。日時5月18日金曜日13時30分場所総合福祉センター4階会議室 AB 支部または個人の提案は1週間前までに事務局までご提出をお願いいたします。5月上旬には個別に総会案内を送付しますが、今準備を進めておりますのでよろしくお願いいたします。本部事業の報告2月9日金曜日第9回 UD 映画祭家族はつらいよ2参加者343名ピフレホールにおいて家族をテーマにした楽しい映画でした。判断力低下による危険運転、身寄りのない独居老人など高齢者をめぐる時事的な問題に抗議する姿勢を盛り込んでいるせいか、笑いにキレがあり痛快でした。段小太郎さんの音声ガイドもわかりやすく大満足の映画鑑賞会となりました。次回は8月24日金曜日医師会館大ホールの予定です。3月9日金曜日会員研修会立花職員研修センター研修室において副会長岡崎明美講師に日本ライトハウスの岡田天音先生をお迎えしテーマ ICT 情報通信技術が開く視覚障害者の未来についてお話しいただきました。初代拡大読書機 AOK 展示ワープロが発売されて50年、視覚障害者用 IT 機器の進歩は目覚ましいものです。録音図書からデイジーへ、ガラケーからスマートフォン、タブレットの普及など、中でも声に反応し、施設名や天気予報を教えてくれたり、音楽を選曲してくれる OK Google を聞いたときには、参加者一同驚きました。これから自動運転やナビゲーション認識機能の進化など、まだまだ目覚ましい発展を続けていくことを先生のお話から感じました。3月12日月曜日、第2回ヘルパー研修会総合福祉センター会議室 BC において会長福井照久獅子峡事業所はヘルパーの資質向上を目的に総勢36名参加し、今年度第2回目の研修会を開催しました。今回は認知症を感じられるような利用者にヘルパーとしてその方の尊厳を大切にしながらどのように向き合えばよいのかを、神戸在宅医療介護推進財団の認知症ケア専門士上田正美講師と関西医科大学医学博士三宅麻里講師のお二人をお招きして研修を受けました。その他の行事3月2日金曜日中山 KLC コンサート2018神戸新聞松方ホールにおいて広報部長 福田正勝。第一部は視覚障害者の清水博子さんによるピアノ演奏。第二部は兵庫県芸術文化センター管弦楽団の演奏でした。それぞれ個性豊かな感情を持った楽器たちが力強く、またある時は優しく名曲の数々を奏でながら繰り広げていく音の芸術に、ブラボーと叫びたくなるほど感動しました。演奏された皆様、そして中山財団様、本当にありがとうございました。3月26日月曜日、公益財団法人中山視覚障害者福祉財団設立20周年記念式典 ANA クランプラザホテル神戸において、会長福井照久。私たち視覚障害者の楽しめる社会を、そして希望が膨らむような未来を考え、支え続けていただいている中山財団が20年の節目の年を迎えられ、獅子協や兵庫県下の視覚障害者団体から多くの方が招待され、盛大に祝賀会が開催されました。財団の母体であるトラスコ中山株式会社からも多くの来賓が出席され、皆様で中山財団の20年の足跡を振り返り、ワンダフルフェスタの懐かしい映像や各種スポーツ、イベントなどのスライドを見ながら、思い出話に花が咲き、楽しいひとときでした。また、中山哲也理事長より、これから財団として視覚障害者の未来を支え続けていきます、と力強いご挨拶を聞き、本当に兵庫県の視覚障害者は幸せだと実感しました。20年ありがとうございました。私たち視覚障害者も未来に向かって胸を張って、前を向いて笑顔で歩き続けますので、これからも変わらぬご支援をお願いいたします。アハキブより、1、視覚障害者の社会参加を阻む請求を棄却させるために、安間市等法19条を維持するために、私たち獅子協は全国の視覚障害者団体と力を合わせて訴訟の不当性を訴えています。この運動はオール視覚障害者の体制で進めていきます。2、以前にもご案内しましたが、昨年度より65歳から69歳の神戸市国民健康保険加入者が特定健診を受けて申し込むと、針、灸、マッサージ、1000円割引券、3枚をプレゼントしてもらえることになりました。この制度を知らない方も多いと思います。治療を受けに来られた方にお知らせすると同時に、この制度に該当する皆様も広く活用され、健康の増進を目指されることをお勧めします。なお、この割引券の回収後の処理は、老人治療券と同様に請求処理してください。評議員会開かれる。3月26日月曜日、日毛連評議員会、ホテルグランドヒル市ヶ谷において、平成30年度事業計画、予算審議の承認ほか、各部の報告。老人部、部長、今泉勝司。1月19日金曜日、ミニゴルフ、参加者6名。総合福祉センター、会議室 B において、参加者は少なかったが楽しくできた。初めての方もいて楽しまれた。青年部、部長、佐々木文隆。2月2日金曜日、第2回 IT 研修会、UD キャスト体験、参加者12名、総合福祉センター第1、第2研修室において、講師、NPO 法人メディアアクセスサポートセンター、事務局長、河野浩二先生。 UD キャストについて簡単に説明してもらい、その後実際にスマートフォンを使用してミニ映画を鑑賞しました。 音声ガイドのおかげで情景がわかりやすく便利やなと感じました。2月9日金曜日、第6回ヨガ教室、参加者12名、総合福祉センター体育室において。2月11日日曜日、第34回近畿ブロック青年部交流研修会、参加者12名、会員6名。京都鉄道博物館において。近畿各府県の青年部の人たちと親睦を深めながら、館内に展示されている蒸気機関車や電車などを観覧しました。シミュレーションで運転を体験するコーナーもあり、人気を集めていました。全部回ろうと思っていたのですが、時間がなく、また日を改めて来てみたいと思いました。2月12日月曜日、祝日、近畿ブロック青年部委員会、京都ライトハウスにおいて。来年度全生大会に向けての提出議題などについて議論しました。体育部部長岡崎明美。2月25日日曜日、第2回近畿ブロックスポーツ部委員会並びに第56回近畿グランドソフトボール代表者会議、奈良県において。音楽部部長小林清。3月19日月曜日、歌の集い、参加者15名、東部在宅福祉センターにおいて。いつものように時田直也先生のピアノ伴奏、そして歌のご指導をいただいて、今回は折野副会長もお見えくださり、前もってみんながリクエストしていた曲など6曲をゆったりと心いっぱい楽しく歌いました。これからもいろいろリクエストください。先生からのお言葉でした。アハキ部部長岡本昇。1月19日金曜日、第7回平成医療学園アハキ法19条違憲訴訟口頭弁論、出席者3名、大阪地裁202号法廷において。3月23日金曜日、第8回平成医療学園アハキ法19条違憲訴訟口頭弁論、出席者4名、大阪地裁202号法廷において。各区の報告。東灘区、3月30日金曜日定期総会、東灘区役所33会議室において。灘区、1月12日金曜日新年懇親会、参加者28名、南港会館において。3月30日金曜日定期総会、日枝地域福祉センターにおいて。中央区、2月2日金曜日オセロ教室、参加者5名、総合福祉センター4軒において。3月7日水曜日兵庫区女性部合同懇親会、天安閣において。3月20日火曜日オセロ教室、参加者8名、総合福祉センター4軒において。3月30日金曜日総会、勤労会館において。兵庫区、1月3日水曜日共同募金女性事業新春吉本お笑いバラエティショー2018、参加者会員26名。1月12日金曜日新年会、参加者会員16名。3月7日水曜日女性部総会と懇親会、出席者会員10名、天安閣において。3月30日金曜日総会、兵庫公会堂において。北区、1月12日金曜日新年会、参加者25名、美濃谷北野において。2月16日金曜日 オセロ会参加者8名、総合福祉センター4件において、3月30日金曜日、総会、広力地域福祉センターにおいて、長田区、1月12日金曜日、新年会、参加者23名、会員12名、神戸木曽路において、3月30日金曜日、支部総会、サルビアにおいて、須磨区、1月18日木曜日、須磨海浜水族園見学とシーパル須磨で新年会、参加者19名、3月30日金曜日、支部総会、大黒地域福祉センターにおいて、垂水区、1月12日金曜日、新春懇親会、司会合同、参加者25名、開催園、ティオ舞妓において、2月1日木曜日、女性部総会、出席者4名、老人部総会、出席者3名、垂水勤労市民センター、多目的ホールにおいて、2月2日金曜日、第33回、基礎から学ぶ料理教室、レシピ、巻き寿司と白菜のごまあえ、参加者6名、3月24日土曜日、明日にかけるハートブリッジ女性報告、垂水勤労市民センター大会議室において、3月30日金曜日、支部総会、垂水勤労市民センター多目的ホールにおいて、西区、1月12日金曜日、新年懇親会、参加者15名、明石キャッスルホテル赤石において、3月30日金曜日、定期総会、多摩津地域福祉センターにおいて、情報いろいろ。静清山手線三宮駅、可動式ホーム柵開始。私たちが粘り強く要望し続けているバリアフリーの運動が一歩前進しました。今年3月3日土曜日から、市営地下鉄静清山手線三宮駅に可動式ホーム柵が設置されました。市営地下鉄は、徐々にホーム柵の設置が進んでいくようです。他の鉄道各社にも、引き続き視覚障害者の安全対策に力を合わせて要望していきましょう。なお、三宮駅の整備状況は下記の通りです。1、ボディの色は白色。2、乗り口左のボディに、何号車何番扉と点字で表記。3、展示ブロックの内包線、警告ブロックがなくなり、入り口のみ警告ブロックが設置など、国のガイドラインに沿って行われております。問い合わせ、神戸市交通局、地下鉄運輸サービス課、電話 078-322-5958、障害者差別に関する相談窓口、神戸市では、差別に関する相談窓口を設けています。あなたが日常生活の中で差別と感じたことや困ったことなど、どんな些細なことでもおかしいと感じたときはご相談ください。問い合わせ、障害福祉課、電話 078-322-0310。 神戸市バスをご利用の皆様へ、4月1日日曜日より一部の系統でダイヤ改正をしました。また、路線の新設、変更等もありますのでご注意ください。問い合わせ、神戸市交通局、市バス運輸サービス課、電話 078-322-5944。 青い鳥郵便はがきの無償配布。受付期間は4月2日月曜日から5月31日木曜日まで、最寄りの郵便局に新庄手帳、 1級から2級を提示し、青い取りはがき配布申込書に記入してください。代理人による提出も可能です。タクシー利用券と燃料費助成について、申し込みは各区保健福祉部へ、問い合わせ、障害福祉課、電話 078-322-6579。 視覚障害者の自立歩行をサポート、小型送受信機シグナルエイドをポケットに入れて持ち歩くことで、目標となる場所から音声案内を受けることができます。ただし、公共施設などの音声標識装置を設置している建物に限ります。また、感応式信号機では青信号の時間を延長、信号機の操作ボタンを直接押すことなく遠隔で操作できます。なお、日常生活用具の認定を受けていますので、視覚障害1級2級で非課税の方は自己負担はいりませんが、課税の方は一部負担金が発生します。今後の予定、4月から7月まで、本部及び関連団体事業、4月13日金曜日、29年度末、獅子峡監査会、総合福祉センター研修室において、4月27日金曜日、第1回理事会、総合福祉センター5件において、5月18日金曜日、第7回定時社員総会、13時半、総合福祉センター会議室 A、B において、6月1日金曜日、第2回理事会9時半、6月11日月曜日から13日水曜日、第71回全国盲人福祉大会東京大会、7月13日金曜日、第43回展示協議会、総合福祉センター4回において、神戸市事業、第57回神戸市障害者スポーツ大会、4月15日日曜日、卓球、中央体育館において、4月28日土曜日、フライングディスク、王子スタジアムにおいて、5月20日日曜日、陸上競技、ユニバー記念競技場において、5月27日日曜日、水泳、神戸福祉スポーツセンターにおいて、各部事業、老人部、部長、今泉勝二、4月20日金曜日、定期総会、総合福祉センター会議室 A、B において、5月11日金曜日、野鳥の会ハイキング、神戸市立森林植物園、新緑の森で野鳥のコーラス自然を楽しみましょう。6月15日金曜日、日帰り研修、青年部、部長佐々木文隆、4月27日金曜日、ヨガ教室10時、総合福祉センター体育室において、5月18日金曜日、ヨガ教室10時、総合福祉センター体育室において、5月25日金曜日、野外訓練研修、10時半バーベキューブリッジテラス大倉において、6月15日金曜日、ヨガ教室10時、総合福祉センター体育室において、女性部、部長織野八千代、4月27日金曜日、午前大議員総会並びに第1回支部長会、総合福祉センター会議室 A、B において、6月22日金曜日、春の研修会予定。体育部、部長 岡崎明美。5月11日金曜日、老人部合同、野鳥の会ハイキング、神戸市立森林植物園。6月3日日曜日、第56回近畿グランドソフトボール大会、奈良県において。音楽部、部長小林清。4月14日土曜日、日毛連音楽家協議会、第56回3曲演奏会、京都府立府民ホールアルティにおいて。4月15日日曜日、日毛連音楽家協議会、第57回福祉大会、京都アパホテルにおいて。6月29日金曜日、歌の集い、13時半、東部在宅福祉センター多目的室において。たくさんの皆様のご参加お待ちいたしております。アハキ部、部長岡本昇。4月13日金曜日、アハキ部総会、10時、総合福祉センター一軒において。6月6日水曜日、第9回平成医療学園アハキ法19条違憲訴訟口頭弁論。7月20日金曜日、神戸市福祉鍼灸マッサージ師協議会定期総会。各区行事、東灘区、4月中旬、大阪造幣局桜の通り抜け。灘区、4月6日金曜日、花見、王子地域福祉センターにおいて。6月8日金曜日、灘区視覚障害者福祉協会創立70周年祝賀食事会、ワールドビュッフェグランド六甲店において。6月15日金曜日、仙山荘とのカラオケ交流会、仙山荘において。中央区、4月25日水曜日、兵庫区合同いちご狩り。兵庫区、4月25日水曜日、いちご狩り。北区、4月6日金曜日、花見。4月以降に日帰り研修と女性部お茶会を予定しています。長田区、4月13日金曜日、神戸アイセンター見学。5月11日金曜日、研修旅行京都方面、和菓子作り体験と鉄道博物館見学。6月8日金曜日、敬老治療奉仕。6月29日金曜日、永田青年部カラオケの集い、歌い屋予定。スマック、7月予定日帰り研修。垂水区、4月6日金曜日、第34回基礎から学ぶ料理教室。6月4日月曜日、老人部懇親会、垂水勤労市民センター第5会議室において。6月7日木曜日から8日金曜日、一泊研修旅行、市会合同。お知らせ。私たちの利用する神戸市立総合福祉センターのご案内。1階、体育室、定員110人、ロッカー、シャワー室完備。2階、神戸市視覚障害者福祉協会事務所、神戸市立展示図書館。3階、料理教室、障害者福祉センター。旧心身障害福祉センター。4階、障害者福祉センター管轄、会議室 A45 人、会議室 B45 人、会議室 C45 人、研修室45人。総合福祉センター管轄、第一研修室24人、第二研修室24人、第3研修室18人、第4研修室 18人、第5研修室30人、ほか有料会議室が5室あります。会議室および研修室利用のお申し込みは獅子峡へ。4階、5階、婦人会館、有料の部屋が10室、音楽室含む。会員の移動。入会者、影山睦江、灘区、平康弘、灘区、中村優子、灘区、高石澄子、兵庫区、秋山忠夫、長田区。退会者、大野由美子、東灘区、片岡正人、東灘区、竹内茂樹、東灘区、吉田峰子、東灘区、黒木製造、灘区、坂東淳二、灘区、山口博士、灘区、若狭千代子、灘区、明石陽子、中央区、島和夫、兵庫区、添田郁恵、兵庫区、藤倉貴美子、兵庫区、佐藤文子、長田区。ご逝去者、山本正樹、垂水区。謹んでお悔やみ申し上げ、ご冥福をお祈りいたします。神戸から始まった44、ドムドムハンバーガー。皆さん、ドムドムハンバーガーの名前を覚えていますか？大英の資本で全盛期はドムドム大国だった神戸。ドムドムは大英が1970、昭和45年に設立した。日本に進出したマクドナルドより一足先に1号店を出店。国内最初のハンバーガーチェーンとされる。創業者中内勲氏の出身地である神戸に本拠を置き、全国に拡大していった大英店舗に併設されることが多かった。低価格のセットや飲み放題だったコーヒー等、若者や主婦の心をつかんだ。しかし、大英の経営悪化もあって、90年代には全国に400店舗以上あったというが、現在は全国で50店まで落ち込み、神戸市内に唯一存続するのは、兵庫区港川商店街沿いのドムドムハンバーガー港川店。大英港川店内の北の端にあり、主婦や親子連れで賑わっている。皆さん、一度行ってみてください。係より。編集後期、広報部長、福田正勝。皆さん、こんにちは。花や虫たちが大喜びの春になりました。しかし、この冬の寒さはめっちゃ厳しかったね。ピョンチャンオリンピック、パラリンピックの日本人選手の大活躍に寒さも忘れるほど暑くなり、本当に感動しました。ところで、亡くなられた山本正樹副会長が、私に解放のことを褒めてくれたことがありました。しかも、小声でそっと言われると、不思議にいつまでも心に残るものですね。もう読んでもらえないのかと思うと寂しいな。どうぞ安らかにね。さて、新年度の発車のベルが鳴り響く中、会員の皆さんを乗せた獅子峡の列車が、新たな夢と希望に向かって動き出しました。もちろん、運転士は、あの北三ブラックもびっくりするほど馬力があります福井会長。車掌は頼りになる折野副会長と、爽やかな岡崎新副会長です。この新体制にすべてをお任せし、また我々もしっかり参加協力していけば、きっと楽しく素晴らしい列車の旅になることでしょう。そうだね。これからも広報部へのご支援、ご協力、よろしくお願いします。奥付け。神戸獅子峡開放。第119号。発行日、平成30年4月15日。発行者、一般社団法人、神戸市視覚障害者福祉協会。会長、 福井照久、編集者、広報部長、福田正勝、発行所、郵便番号 650-0016、神戸市中央区立花通り3丁目 4-1、私立総合福祉センター内、電話 078-371-6245、078-341-2897、ホームページ http://神戸-シシキョウ.eek.jp/。 最後に、盲人のための国際シンボルマークがついています。以上で、神戸シシキョウ開放第119号を終わります。